主を尋ね求めよ、見出し降る時に呼び求めよ。近くにいますうちに、神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。賛美歌299番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌299番です。お立ちになったまま共に実会を唱和いたします。実会は座席前のプレートに記してあります。実会、我は汝の神主汝をエジプトの地その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神主の名を偉大に口にあぐべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗む流れ、何時その隣に対して偽りの証を立つる流れ、何時その隣の家をむさぼる流れ。お座りください。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちはあなたの御子の受難を覚える時を過ごしています。主イエスキリストは苦しんでいる人に寄り添い、弱い者を顧みてくださり、人々の罪により十字架につけられ、 死ぬことによって私たちの罪をあがなってくださいました。私たちは御子を十字架につけたという意味がなかなか分からず、実感もなく、自分の罪を自覚することが少ないものです。私たちは思いの基準は自分自身、傲慢で隣の人を羨ましく思い、妬み怒り、日々あなたのことを忘れて過ごしています。罪深い私たちをあなたは深い愛によって生かし、教会に導き、あなたの存在を教え、弱い私たちに寄り添い、日々多くの恵みを与えてくださいます。あなたが私たちを大切に思い、愛し守り導いてくださっていることに深く感謝いたします。どのような時もあなたを基準にし、私たちがあなたに喜ばれる歩みをすることができますよう導いてください。今この時、あなたの御言葉によって信仰が強められますように。ただいまより御言葉を取り継いでくださる松原先生をお守りください。この祈りを主イエスキリストの御名によりお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌441番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌441番です。お座りください。聖書をお読みいたします。最初に旧約詩編49編882ページです。 詩編49編8節9節、神に対して人は兄弟をもあがないえない。神に身代金を払うことはできない。魂をあがなう値は高く、とこしえに払い終えることはない。もう一箇所、新約マルコによる福音書第14章90ページです。新約マルコによる福音書第14章1節2節90ページです。さて、杉越祭と除香祭の2日前になった。祭司長たちや立法学者たちは何とか計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えていた。彼らは民衆が騒ぎ出すといけないから祭りの間はやめておこうと言っていた。もう一箇所、そのお隣のページ91ページ、マルコによる福音書14章10節11節です。12人の一人、イスカリオテのユダはイエスを引き渡そうとして祭司長たちのところへ出かけていった。彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダはどうすれば折りよくイエスを引き渡せるかと狙っていた。おかけになったまま、使徒信条によって私たちの教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートに記してあります。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
教会の暦では今受難節と呼ばれる期間に入っております。主イエスキリストが復活される前の40日間をこのように呼んでおります。ただし日曜日はイエスキリストが復活した曜日ですので、この40日の中に数えません。ですから40日より少し前のところから受難節が始まるということになっております。今日読んでいただいた聖書の箇所は、主イエスキリストがエルサレムの町に入ってからの出来事のうち、水曜日の出来事として記されております。日曜日にエルサレムの町に入り、月曜日にエルサレムの神殿で動物を売り買いしている者、両替をしている者たちを追い出したということが、マルコによる福音書に記されておりました。そして火曜日には、やはりエルサレムの神殿に出かけて行き、 そこで祭司長や律法学者、またその他の人々と多くの議論を重ねたということが記されております。今日の聖書の箇所はエルサレムが舞台ではありません。ベタニアというところで、歩くと大体、1時間もかからないところに、その小さな町があります。おそらくここからエルサレムの町に通っていたのではないかと思いますけれども、水曜日は特にエルサレムに出かけたということは記されておりません。で、シエスはそのベタニアにおいていろいろな人と話をされていたようです。で、その中である一人の女性がイエス・キリストの頭に香油を注いだということが記されておりました。ただし今日の礼拝ではこの箇所は、省略させていただきました。そのシエスの頭に香油を注いだということ自体はシエス・キリストは深く受け止め、福音の語られるところではどこでもこの女のしたことは語られる、伝えられていくというふうにおっしゃっております。単に女性のしたことをかばったということではなくて、この油を注ぎ香油を注ぐというこの出来事が、主イエスキリストは葬りの備えをしてくれたというふうに説明をしておりますし、また香油を注ぐということからしますと、これはメシアを象徴する行為であります。もちろんメシアというのはただ誰でもなれるというものではありません。もともとは王様や祭司や預言者たちがその職に就くときに香油を注がれたことからメシアという言葉、油注がれたものという言葉が生まれてきました。しかしそのうちに王や祭司、預言者以外に神様から特別に使わされた人のことをメシアと呼ぶようになったということであります。王、祭司、預言者がそれぞれ職に就くときに香油を注がれるということは、しかし自分で香油を注ぐのではなくて、権威ある人が、神から派遣された人が香油を注ぎ、そして香油を注がれた人は新たに神に使わされた人と位置づけられるということであります。ですからベタニアの小さな町の一人の女性が香油を注いだからといって、それは正式に、メシアの職務に就いたということにはならないわけですけれども、しかし主イエス・キリストは特にそれを葬りの備えという言い方をし、そしてまたこの香油注ぎという行為は単にアクシデントが起こったということではなくて、これは神様のご計画であったということを私たちに教えようとしているわけであります。で、今日はその部分を省略しまして、その前と後ろにある記述を読んでいただきました。14章の1節から、祭司長たちや律法学者たちがシエスを何とか殺そうと相談し始めたということが記されております。で、しかし祭りの間はやめておこうと、暴動が起こるといけないからというふうに話し合ってもいたということであります。で、この祭りというのは杉越の祭りと呼ばれております。だいたい春頃に行われます。今の私たちの暦で言いますと、春分の後の最初の満月の後の最初の日曜日がイースターというふうに決められております。だいたいこれは4世紀頃に決まったわけですので、主イエスの時代にはまだそういうふうには決まっておりません。ユダヤ人が今でも杉越の祭りを祝っておりますけれども、ほとんどがこの杉越の祭りと主イエス・キリストの復活を記念するイースターとは時期が重なることが多いわけですけれども、しかしそれぞれの計算の仕方が違うために、ある年には全く別の日になるということも起こります。調べてみますと4月2日というのが満月の日となっております。で、その前日の1日の夕方から杉越の祭りが始まり、8日の夕方に杉越の祭りが終わることになっております。この杉越の祭りというのは夕方から始まります。 聖書の時代の一日というのは、日が沈むと新しい一日が始まり、日が沈むとその一日が終わるという考え方をしておりました。ですから2日の日が満月であれば、その前日の1日その夕方から満月の日が始まるというふうに考えられるわけです。ですから1日の夕方から杉越の祭りが始まり、そして除光祭とつながって8日の夕方で終わるという形になる、わけです。ですから私たちも主イエスキリストが十字架にかけられた時、そしてよみがえられた時が、この4月ということになります。ですけれども、これは月の満ち欠けを基準にした単位暦と呼ばれる暦のやり方ですので、今私たちが使っております太陽暦で言いますと、3月から4月の間をいつも動きます。ですから毎年毎年イースターはいつなのかということになると、私たちでもいつなのかすぐパッとその日が出てこないということはよくあることであります。しかしそれは確かめればすぐ出てきますので、それはいつであるかということはあんまり私たちは気にする必要はないかもしれません。で、この杉越の祭りというのは、私たちにとりましてはイエス・キリストの十字架にかけられた時ということで非常に大切な記念の日でありますけれども、ユダヤ人にとりましてはエジプト脱出というとても重要な日を思い起こす大切な祭りの時でありました。その出来事は旧約聖書の出エジプト記12章に記されております。長年エジプトで奴隷になっていたイスラエルの人々が、神様が使わされたモーセによってエジプトを脱出することができた。その出来事が出エジプト記に記されているわけであります。そしてそのエジプトを脱出をするときに、神様がイスラエルの人々のところを過ぎ越してエジプト人にだけ災いを下すということから、過ぎ越し、神様はイスラエルの人々の前を通り過ぎられた。そしてエジプト人にだけ災いを下された。それによってエジプト人はイスラエルの人々を追い出すようにして自由を与えたということが記されているわけであります。ですから過ぎ越しという言葉は、主なる神がイスラエルの人々の前を通り過ぎて、そしてエジプト人にだけ災いを下したという、そういう出来事から付けられた名前であります。除光祭というのはほぼ同じ頃に行われますので、厳密に言いますと杉越の祭りは1日だけの祭りであり、除光祭、種入れぬパンの祭り、酵母を入れてない、パンを焼いて食べるという習慣がそこで、起こってくるわけですけれども、これもエジプト脱出を記念する出来事として、祝われてきました。急いでエジプトを脱出する必要があったので、パンに、小麦粉に酵母を入れる時間がなかったというふうに、説明されております。とにかく杉越の祭りと除光祭という別々の祭りが一つの祭りとして祝われ、そして、時には杉越の祭りという言葉だけが出てきたり、反対に除光祭という言葉だけが出てくることもありますけれども、ほとんどは杉越の祭りと除光祭は同じように行われております。ですからこの杉越の祭りの時、除光祭というのはエジプトを脱出する、そういう特別な記念としてユダヤ人が重んじていたのであり、この時には世界中の人たちがエルサレムに集まるというふうにも言われておりました。シエスとほぼ同じ時代に生きたユダヤ人にヨセフスという人がおりました。その人の書いたものによれば、この杉越の祭りにエルサレムにやってきた人は270万人くらいいたというふうに記しています。正確にそこまで数えたかどうかまでは分かりませんけれども、何かに基づいて計算したのだろうと思います。とにかく270万人、普段ですと数万人の町であります。 でそういう町に急に、たくさんの人たちが集まるわけですから、ちょっとしたことでいざこざが起こる、トラブルが起こる、騒ぎが起こる、ひどいことになると暴動のようなことまで起こってくる、まあ、ですからエルサレムに住む人々、また特に、そこを管理しているユダヤ人たちにとりましては、暴動が起こらないようにするということはとても重要なことでありました。まあ、いつでも誰にとっても暴動が起こるのは好ましくないことですけれども、この当時のユダヤ人にとりまして、特にエルサレムで暴動が起こることは何としても避けなければならないということがありました。当時のエルサレムとその周辺のユダヤ地方というのは、ユダヤ人の領主がおらず、またヘロデ大王の息子たちは一時的に領主になりましたけれども、すぐ失脚をしてローマの支配下に置かれておりました。でただしユダヤ人たちが宗教行事をするためにエルサレムにやってくるということで、ある程度の自治を許していたということがあります。でその自治の責任を担っていたのが大祭司と、大体70人くらいの議員で構成されているユダヤの最高議会の人々でありました。その議会の議員たちには律法学者やファリサイ派、サドカイ派と呼ばれる人たちがおりました。今日出てくる祭司長たちや律法学者、その最高議会の議員であったかどうかまでは分かりませんけれども、非常に関係が深い人々であったことは間違いありません。でそういう人々にとりまして、杉越の祭りの時に大きな多くの人々が集まる、ちょっとしたことで暴動が起こりやすい。でそうするとイエス・キリストを捕まえようとすると、イエスを守ろうとする人々が立ちはだかり、大きな暴動に発展するのではないかと不安に思うのは当然のことだろうと思います。もしそこで暴動が起こるならば、ユダヤ人にはこの町の治安を守る力がない、権威がないとみなされて、ローマ帝国は完全にエルサレムとその周辺のユダヤ地方をローマ帝国の支配下に置いてしまう、まあ、そういう口実を設けることができるということであります。でそういう口実を与えないために、大祭司や、ユダヤの最高議会の議員たちが非常に心を配っていたということであります。ですから主イエスキリストを何とか捕らえたいと思いながらも、祭りの間に祭りの間に捕らえてしまうと、それを阻止しようとして暴動が起こるかもしれない、だから祭りが終わるまで待とうというわけであります。人々がエルサレムから離れて、それぞれ自分の町や国に帰っていくのを待ってから、それからイエス・キリストを捕らえようということであります。でそういうふうに計画をしていたところにやってきたのが、主イエス・キリストの弟子の一人、イスカリオテのユダでありました。イスカリオテのユダはイエス・キリストの主な弟子の一人であります。福音書を読んでみますと、主イエス・キリストには主な弟子に12人いたというふうに言われています。最初に名前が挙がってくるのはシモン・ペトロであります。アンデレ、その兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブ、ヨハネ、まあ、その他いろいろいるわけですけども、その最後に名前が出てくるのがイスカリオテのユダでありました。まあ、最後に名前が出てくるというのは、主イエス・キリストを裏切ったということから名前が一番最後に置かれているのだろうと思います。でしかしこのイスカリオテのユダは、これはヨハネによる福音書に記されていることですけれども、このユダは財布を預かっていた、お金を預かっていたというふうに言われています。でそのために主イエスや弟子たちの必要なものを買うためによく出かけていったということのようであります。お金を扱っているということですから、当然主イエスや他の弟子たちから信用されていたことは間違いありません。でそのイスカリオテのユダが祭司長や律法学者たちのところにやってきた。祭司長たちや律法学者たちはイスカリオテのユダがイエス・キリストの弟子であるということはよく知っていたであろうと思います。でしかも12人の、まあ、12人一組で数えていたかどうかまでは分かりませんけれども、主イエス・キリストの身近にいる主な弟子の一人ということは理解していたでしょう。でそのイスカリオテのユダが密かに あなた方にあのイエスを引き渡せばお金はいくらもらえますかという相談をしてきたというわけであります。なぜイスカリオテのユダがこのような形で裏切るようになったのか聖書は何も記しておりませんし、おそらくそういう相談を持ちかけられた祭司長たちや律法学者たちもなぜイエスの弟子がこういう申し出をしてくるのかわからなかったであろうと思います。まあ、彼らにとりましてはユダがどのような理由を持って裏切ったのかそんなことはどうでもよい、とにかく祭りの間であってもことを荒立てることなく密かに捉えることができたならばそれだけで十分だという考えだったと思います。イスカリオテのユダはお金をもらうことを約束して、そしてどうやってイエス・キリストを引き渡そうかチャンスを待っていたというところで今日の聖書の箇所は終わっております。結局主イエス・キリストは最後の晩餐というのが、まあ、木曜日の夜、まあ、今の私たちの暦でいうと木曜日の夜、ユダヤの暦ではもう最後の晩餐の時から金曜日が始まっておりますので、金曜日が始まって真夜中ということになるわけですけれども、その最後の晩餐が終わった後オリブ山というエルサレムの町にある小高い山があります。でその一角にゲセマネ油絞りと呼ばれたところがありまして、そこで主イエス・キリストがいつもお祈りをしていた。そこへユダの手引きによって役人たちがやってきてイエス・キリストを捕らえたということが記されております。町には外から多くの人々がやってきます。でこの時あのイエスはどこにいるかということは探りようがなかったということが言います。でしかし弟子のユダはこの時間帯であればいつも行っているあの場所でお祈りしているに違いないということで、イスカリオテのユダは最後の晩餐のおしまいの方でこっそりとその場を離れ役人たちを引き連れて、そしてゲスマネのところにやってきたということであります。イエスの弟子でなければイエス・キリストのところへと役人たちを導くことはできない、そういう状況であったために暴動は起こる心配がなかったということであります。まあ、もちろん弟子たちの小競り合いは覚悟の上でした。しかし主イエスご自身が弟子たちを抑えて抵抗してはならない、そしてまた役人たちに向かって私は抵抗しない、まあ、そういうふうに言って自ら前に出ていった。そのために大した争いは起こることなくイエス・キリストは役人に捕らえられ、そして大祭司の屋敷へと連れて行かれたということがその後に記されております。でこのようにして祭司長たちや律法学者たちは最初は杉越の祭りは終わってから、祭りが終わってからイエス・キリストを捕らえようと考えておりましたけれども、なぜかイスカリオテのユダというイエス・キリストの弟子の一人がやってきて密かに捕らえることができるように手引きをするというふうに言ってきたので祭りの間でも大丈夫だと考えてイエス・キリストを捕らえたということであります。そして実際その杉越の祭りの最中にイエス・キリストが十字架にかけられるという出来事が起こったというのが聖書が私たちに伝えていることであります。この聖書を読みますと最初祭司長たちや律法学者たちが考えていたのは祭りが終わってからということでしたけれども、イスカリオテのユダが登場したことによって祭りの間でも大丈夫ということで祭司長たちや律法学者たちの計画が変更されたということであります。それはまた同時に神が計画されていたことに合致したということも言えます。すなわちイエス・キリストはただエルサレムに杉越の祭りを祝うために行くのではなくて、その杉越の祭りの時に十字架にかからなければならない、そういう決意を持ってガリラヤを出発してエルサレムにやってきたからであります。主イエス・キリストの父なる神もまたその計画によってイエス・キリストをエルサレムへと導き、 その杉越の祭りの時に十字架にかけるという計画を持っており、そしてそれを実行なさったということであります。これだけを見ますと、イスカリオテのユダのしたことは神様の計画に沿うことであり、イスカリオテのユダには罪がない、むしろ神様に協力したのだから褒められてよいのではないかという考え方も出てくるかもしれません。しかし聖書はそのようには告げないのであります。人間の計画と神の計画というものはおよそ違うということがたびたび言われました。聖書の言葉をそのまま、読ませていただきますと、預言者イザヤがこういうふうに、伝えております。私の思いは、すなわち神様の思いですけれども、私の思いはあなたたちの思いと異なる、私の道はあなたたちの道は異なると主は言われる。天が地より高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。まあ、こういうふうに預言者イザヤは神様の御言葉を伝えております。また箴言にもこういう言葉があります。人の心には多くの計らいがある、主の御旨のみが実現するという言葉であります。私たち人間の計画や思いははるかに超えて、神様は全ての人を救うための計画を実行されるということであります。イスカリオテのユダがなぜイエス・キリストを裏切ったのか、それは分かりません。しかしそれはユダが神様の計画を知って神様に協力しようとしたからではありません。彼の動機は一体何かということは結局は分からないままでありますけれども、神様の計画に沿うようにという思いではなかったことだけは確かであります。たとえ人間の悪意があろうとも、神様はそれを全ての人々を救うご計画に変えるということであります。旧約聖書の創世記にこういう言葉があります。これはアブラハムの子イサク、イサクの子ヤコブ、ヤコブには12人の子供がおりましたけれども、そのうちの一人にヨセフという人物がおりました。で、このヨセフという人物は父親に可愛がられていたために、他の11人の兄弟たちからは妬まれておりました。で、ある時にヨセフはこの 11人の兄弟たちによって奴隷商人に売り渡されてしまいます。奴隷商人はエジプトへ連れて行き、そしてエジプトの高い身分の人に売り渡します。しかしここでも濡れ衣をかぶせられて牢屋に入れられてしまうという出来事が起こりました。それから何年もヨセフという人は牢獄で暮らすことになるわけですけども、しかしある時に王様、エジプトの王様の見た夢がどういう意味を持っているのかということを解き明かしをしました。その時ヨセフは、私が解き明かすのではない、神様が私にその夢の解き明かしをさせてください、神様が私に告げてくださるのだというふうに言いました。そしてヨセフはそのエジプトの王様に、これから7年の豊作が起こるので、その豊作の期間、たくさんの穀物を多くの蔵に詰め込みなさい、その後に7年の大飢饉がやってきます、その大飢饉の時にその蓄えていた穀物を多くの人々に分け与えなさい、まあ、そういうふうに進言するわけであります。で、それを聞いてそういうことをできるものはヨセフしかいないということで、王様に次ぐ高い身分にヨセフを取り上げました。で、その後実際飢饉がやってきて、そして世界中からエジプトに穀物を求めて多くの人々が集まります。で、その時にヨセフの兄弟たちもやってくるわけであります。で、いろいろなことがあって、ヨセフはついに兄弟たちに自分の身分を明かしました。私はあなた方の弟です。まあ、こういうふうに言うわけです。兄たちは恐れます、復讐されるに違いない、まあ、そういうふうに恐れた時にヨセフは、恐れることはありません、神が私をここへ導いたのです、あなた方は 私に悪を企んだが、神はそれを良きに変えて、そして今に至らせてくださったのです。だからあなた方は何も悔いることはありません、まあ、こういうふうに言って兄弟たちを許したということが記されております。非常に印象的な言葉、神は悪を良きに変えられた。神様は人間に悪を行わせるのではなくて、人間が自らの傲慢によって悪を行う。しかしそれを神はかえって全ての人々を救うための計画に組み込んで、そしてそれを良きに変えてくださる。それが聖書が私たちに教えていることであります。イスカリオテのユダの悪意も全ての人々を救うための神様のご計画の中に組み入れられました。イエス・キリストを亡き者にしようとするユダヤの大祭司、そしてユダヤの最高議会の議員たちのその思惑も全ての人々を救うための神のご計画に組み入れたのであります。神の計画に組み入れたからといって、ユダヤの大祭司やユダヤ最高議会の議員たちの罪、またイエス・キリストを裏切ったユダの罪、それが許されるというわけではありません。しかしたとえ人間が悪を企んだとしても、神はそれを全ての人々を救うための計画に変えてくださるということであります。先ほどお読みしました、イザヤ書の言葉、もう一度ここでお読みしますけれども、神の思いはあなたたちの思いとは異なり、神の道はあなたたちの道は異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなた方の道を、神の思いはあなたたちの思いを高く超えている。また箴言の言葉、人の心には多くの計らいがある、神の御旨のみが実現する。たとえ人の心に悪に染まった計画があったとしても、神はそれを良いことのために用いられるということであります。イエス・キリストの十字架は私たち人間の罪の悪意がそのまま形に現れた出来事であります。しかし神はその十字架の出来事を全ての人々を救う、そういう贖いとして用いられたということであります。贖いという言葉、これは買い取る、商売をする時の言葉であります。先ほど詩式者には旧約聖書の言葉を読んでいただきました。詩編の49編8節から9節です。神に対して人は兄弟をも贖えない、神に身の代金を払うことはできない、魂を贖う値は高く、常しえに払い終えることはない。詩編は私たちの魂の高い値はとても高い、私たちは自分の命を買い戻すために身の代金を払うことができないとまで言います。しかしこの詩編は、私たちの魂はそれほど高くて私たちは自分自身を救えないということを嘆くのではありません。神が私たちをあがなってくださる、神のみが私たちの魂をあがない、そしてご自分のものとし私たちに命を与えてくださる、そのことを歌っている詩であります。イエス・キリストが十字架にかかられた、その時に流された血のことを新約聖書は、イエス・キリストの尊い血潮によって私たちは買い取られた、私たちは金や銀やそういう朽ちるもので買い取られたのではなくて、イエス・キリストの血という尊い値を持って買い取られたのだ、私たちは神の所有である、神様が私たちを愛して何者にも代えがたい宝として私たちをご自分のものとしてくださった、そのことを私たちは忘れてはならないと聖書は繰り返し繰り返し語っているのであります。十字架の出来事は私たちの罪をこれでもかというほどに私たちの目の前に描き出します。しかしそれは神が私たちを苦しめるためにそういう十字架の出来事を思い起こさせるのではありません。私は私の子イエスによってあなた方を買い取った、あなた方は私の宝なのだ、これからは神の宝として自分自身をしっかり見据え、そしてそれにふさわしく歩みなさい、 このように私たちに告げているのであります。イエス・キリストの受難の出来事を思い起こすこの期間ですけれども、それは単にイエス・キリストの苦しみを思い起こすだけではなくて、そこに表された私たちを愛する神の愛を見るべき時であります。そこまでして私たちを何としてでも救おうとする、私たちを愛し抜こうとする神の御心を思う時なのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより、今朝も私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠に私たちの思いは自分の浅はかな思いに惑わされて、そして正しく物事を見ることもできず、聞くこともできず、そして正しく行動することもできません。それゆえにいつもあなたを悲しませ苦しませております。そのような私たちを憐れんでくださり、あなたは御子イエス・キリストをお使わしくださいました。私たちをその罪とその悲惨から救うために、御子イエス・キリストを十字架にかけ、そこで流された血潮によって私たちをご自分のものとしてくださいました。今私たちはあなたに愛されたものとして、あなたの御前に立たされております。どうかこのことをしっかり心に留め、あなたに感謝を捧げていくことができますように導いてください。どうかこの礼拝を通して、またこれからの一日一日を通して、あなたの私たちに対する愛をしっかり受け止めていくことができますように、またそれに応えて生活を整えていくことができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上に、あなたの祝福が豊かにありますように。どうぞそれぞれの人生はあなたによって変え取られ、あなたによって祝福され、あなたに愛された人生を歩む、そういう決意の時として、今日の時を祝福し、そしてこれからの生活の時に、あなたが守り導いてくださいますよう、心からお願いいたします。どうか、病の中にありますものに癒しの御手を述べてください。悩み苦しみにありますものに、どうぞあなたが力を注ぎ、一つ一つの困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。この日礼拝を捧げている全国の諸教会の上に、あなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美いたします。賛美歌451番を持って賛美いたしましょう。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌451番です。
See you.
ください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。ご奉仕の方よろしくお願いいたします。教会の取りなしの祈りを祈ります。司祭者の祈りの言葉の最後に主の祈りと合図をいたしますので、声を合わせて主の祈りをみんなで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してあります。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、私たち人間は平和を求めながらも利益ばかり追求し、戦争という方法で富を得ようとしています。世界のあちこちで武器を使った戦いが起きてきました。愚かな人間を神様はどう見ていらっしゃるのでしょうか。人間たちの愚かな行動をあなたが正しい道へと導いてください。今年は東日本大震災から15周年を迎えました。まだ行方不明の方々が2000人以上いらっしゃると聞いています。残されたご家族は苦しく寂しく不安定な心でいらっしゃいます。また能登の地震、大雨により家族を失った方々、家を離れた方々、仮設住宅にいらっしゃる方々もあります。日本中、世界中の災害に現れた方々が安心した生活ができますよう導いてください。3月16日にはこの金沢元町教会の18代牧師三輪嗣道牧師が下関にて天に召されました。教会員一人一人に寄り添い、神様の言葉を取り継いでくださいました。私たちに三輪牧師を与えてくださいましたことを感謝いたします。どうか残されたご家族に慰めを与えてください。教会の中でもご家族をあなたの身元に送った方が多くいらっしゃいます。 どうか慰めと励ましをお与えください。病気の方、悩みのある方が心安らかにいられるよう、神様の癒しをお願いいたします。これらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国とお力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正恵27番をもって主を賛美し、祝福高僧をもって礼拝を終わります。お差し支えのない方はお立ちください。なお、高僧になりましたらお座りください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。